どうぞコリント人への手紙第1章お開きください。先週から私たちが学び始めたように、パウロはこのコリントの教会の人々がますます主に喜ばれるものに変えられていくことを願ってました。クリスチャンとして彼らが成長し、彼らが喜びにあふれた、そんなクリスチャンになっていくように、そういうクリスチャンとして成長していくように、そのことを願ってました。そして教会がますます主の栄光を表すものに変えられていくように、そのことを願ってパウロはこの手紙を記したんだということを前回見てきました。で、特に私たちはこの一章の中でパウロがそのことを願いながらこの教会に送ったメッセージというのは、彼らを責めることではなかったんです。なんとあなたたちは怠慢なのかと、なんとあなたたちの信仰は、ではなくて、もちろんそのことには触れるんですけども、最初にパウロがしたことはそのクリスチャンたちの目をもう一度主に向けようとするわけです。神様がどんなに素晴らしい祝福を与えてくださったのか、どんな祝福を与え続けてくださっているのか、そのことにそれぞれの目を向けさせようとします。それで私たちはこの一章の中で10個の神様の祝福を見てきました。もちろん途中にあるわけですけれども、こんな祝福を神様はクリスチャンであるあなたに与えてくださったんだと。で、一つ目に私たちは見たのは、あなたは神に属するものだとパウロはこの2節のところで教えてくれました。神によって選び分けられた者たちだって、たくさんの人々の中で神はあなたを選び分けてくださった、そして神はあなたを神ご自身の所有にしてくださったと、あなたは神のものであると、だからあなたも、そしてクリスチャンの集まる教会の責任も、この主の御心に従い続けていくことです。聖書に服従すること、それが神に属するものと変えられた私たちの責任です。私たちが何を望むかじゃない、神の望んでおられることを私たちは忠実に行い続けていく、それが神に属するものに与えられた責任だ。あなたはクリスチャンである、あなたは神に属するものだと。二つ目に彼が言ったことは、神によってあなたは清められたということを言いました。こんな祝福を神様あなたに与えてくださったと、あなたは聖徒なんだと、あなたは聖なるものとされたものなんだと、すなわちあなたは清くされたんだということを言いました。神のために聖別された、また神によってあなたは罪が清められたんだと。ですから私たちは一人一人信仰者として神の前を清く正しく歩んでいくという責任があるわけです。しかしこの地上にあって私たちは罪との葛藤が続くわけであって、清く正しく歩み続けるということは、罪を犯したらその罪を神の前に告白して歩み続けていくということです。クリスチャンであるあなたに与えられた祝福、それはあなたは神に属するものと変えられたと、あなたは神によって清められたものであると。3つ目に彼が言ったことは、神様から恵みと平安をいただいたものであると、3節のところにそのことが出てきました。恵みと平安をいただいたものとして、その恵みと平安において成長していきなさいと。じゃあどうやったら成長できるか、今見てきているように、しっかり私たちが主を見続けることです。主を覚え続けることです。主のおっしゃっていることをいつも覚えて、それに従い続けていくことです。そしてあなたが恵みと平安において成長しておられるんだったら、特徴があります。いいです。もしあなたが神の恵みと平安において成長しているんだったら、必ずそこには特徴があります。どんな特徴かって、喜んでます、すべてのことに感謝してます、すべてのことに。そしてあなたは主に従順に従い続けていこうとしている。いいです。それがあなたが正しい歩みをしているその証拠なんです。 神の前に正しい歩みをしているならば、そのような祝福を神様あなたのうちに与えてください。だって皆さんはすでにイエス様をお信じになっているあなたは、神様から恵みと平安をすでにいただいたんです。それにおいて成長できるんです。だからいつも喜びを持って、いつも感謝を持って、そして主に従順に従い続けていくというのは、あなたの歩みが正しいからです。恵みと平安において成長しているからです。このような祝福を神様もすでにあなたに与えてくださったと。今日私たち4節のところから4つ目を見ていきます。4つ目は、神によってあなたは救われたんだというんです。ご覧くださいます。4節、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝してますって。パウロが言うことは、このコリントの教会の兄弟たちのことを覚えるたびに、パウロは感謝を捧げたっていうんです。で、この感謝っていうのは明確に記されてますよね。コリントの人々に対する感謝じゃなかったんです。例えば、彼らの生まれや育ちであったりとか、彼らの身分とか、彼らの努力で何かを達成したとか、何かを獲得したとか、そういうことに対する感謝じゃなかった。パウロの彼らに対する感謝っていうのは、この救われている兄弟たちに対してなされた神様の御業に対するものでした。パウロの感謝は神様なんです。対象は神だったんです。なぜならパウロは、このクリスチャンたちは神様によって救われたことを知っていたからです。ですから彼は4節のところで神に感謝していますと。しかも現在形使っています。パウロは彼らのことを覚えるために感謝し続けてました。感謝が止むことなかった。神様、彼らを罪から救ってくださって感謝しますと。彼らを生まれ変わらせてくださって感謝しますと。彼に永遠の命を与えてくださって感謝します。彼らはあの偶像から生ける神に立ち返らせてくださったことを感謝します。彼らを生まれ変わらせてくださり、希望を持つ者にしてくださって感謝します。パウロはこうしてその救いをもたらしてくださった神様に感謝を捧げたんです。もちろんこれはコリントのクリスチャンだけに感謝したんじゃなかった。ありとあらゆるクリスチャンたちのことを思うために、このような祝福を与えてくださった神様にパウロは感謝を捧げたんです。救いは神様からのものです。パウロはよくそのことを知ってました。救いというのは、キリスト、主イエスキリストによって備えられたものです。というのは、この4節見てくださいます。こんなふうにパウロは言います。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにって言ってます。でちゃんとパウロは教えてくれるでしょう。神様の恵みを彼は感謝するんです。救いを感謝するんですけど、それはイエス・キリストによってあなた方に与えられたと言ってますでしょ。聖書はあなたたちの努力によって救いを得たとは言ってない。この恵み、神の恵み、この救いというのは、これはキリストイエスによって与えられたものだ。神様からのギフトであると、神からの贈り物であるということをパウロはここで明確に教えます。神が救いを与えてくださる。もう一つ考えるならば、神が救いを与えるんですけど、神が救いを備えてくださったんです。そしてその救いを与えてくださるんです。ちょっと皆さん思い出してくださいます。イエス様がこんなことをおっしゃったんです。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですって。皆さんノートにも書いてきました。ヨハネの10章の18節のところです。私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですって。どうしてイエス様はこんなことをお話になったのか。そして実際にこの後イエス・キリストは十字架でご自分から進んで命を捨てられました。あの十字架に関してイエス様がおっしゃるのは、あれは私が選んだことであり、私が自ら進んで自分の命を下げたんだと言っています。だから私たちは御言葉を見るときに、そこにイエス・キリストが何とか生きようと抵抗しておられる様子を見ることはないんです。自分から進んで十字架にかかろうとしていかれた。 イエス様がおっしゃったように、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるんだと。私が自分から住んで、この命を犠牲とするんだということをおっしゃっています。なんでイエス様が自分から進んで自分の命をお捨てになったのか、いくつかの理由を私たち覚えることができます。一つ目はね、主なる神は我々にあなたに救いが必要なことを知っておられたからです。私たちの神はあなたの必要をご存知です。あなたに救いが必要だということを知っておられたゆえに、主イエスキリストは喜んで自ら自分の命を捨てられました。よく皆様ご存知のように、ヘブル書の9章の中で、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって、9章の27節のところです。よく皆様ご存知です。人間は必ず死ぬ、そして死んだ後、必ず神様によって裁きを受けると教えられています。例外はありません。そして神様に逆らった者たち、どんな小さなことでも、あなたを作りになった神、そしてあなたにこの世に生きようと言われている神、すべてにおいて正しくありなさいと言われている神様のその命令に一つでも逆らったら、あなたの運命は決まってます。永遠の裁きです。永遠の地獄です。例外なく私たちはすべて永遠の地獄に向かってました。御言葉が私たちに教えてくれるのは、そのことを神が知っておられ、そしてあなたには救いが必要であることを知っておられたゆえに、イエスは自分から十字架で命を捨ててくださった。だからイエス様が自分から進んで十字架にかかっていかれたっていう、その事実を我々見るときに覚えなきゃいけないのは、主はあなたや私のその一番必要なものを知っておられたんです。罪の許しが必要だということを知ってらっしゃった。だからご自分から進んで十字架で命を捨てられたんです。二つ目に言えることは、主なる神は我々には救いを得る手立て、方法がないことを知ってらっしゃったんです。神様はあなたがどんなに頑張っても、どんなに心を入れ替えたって、それでもまだ神の基準には達し得ないんだと。絶対に達することはないんだということを知ってたんです。つまり我々人間が人間の努力をもって救いを得ることは不可能です。絶対にありえない。百歩譲って今日から私たちは 100% 完璧な生活をもししたとしても、これまでの生活どうします?取り返しがつかないです。もうすでに我々は神の前に罪を犯してきてるんですもん。そして私たちがどんなに心を入れ替えようとしても、皆さんもなさったように変わらないでしょ。悲しいことに、罪を憎んで罪から離れようとしたって、すぐに罪の心が出てくるじゃないですか。罪の思いが出てくるじゃないですか。言わなくていいことを言ったり、考えなくていいことを考えたり。ですから主なる神はあなたに救いが必要なことを知っておられただけじゃないです。あなたは自分で救いを得る、その手立てが全くない。その方法が全くない。救いに関してはどうすることもできない存在だということを知ってらっしゃった。だからイエス様は自分から進んで命を捨てたんです。もう一つだけ言います。主なる神が我々のために救いを備える。そのために主は自ら進んで十字架で死んでくださった。我々にできないことを神様してくださったんです。神ご自身が救いを備えてくださった。だから彼は、イエス様は自分から十字架にかかっていかれたんです。ペテロ第一の手紙の2章の24節ではこう言います。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたって。非常に明確にイエス・キリストの十字架のその説明をペテロはしてくれています。自分から十字架の上でイエス様が私たちの、あなたの罪をその身に負われたと。イエスの十字架はあなたの身代わりであったと。 あなたに代わってイエス様が死んでくださったことを言います。そしてこう続きます。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。つまりイエス・キリストがあなたに代わって十字架で命を捨ててくださったことにより、あなたのために救いが、完全な救いが備えられたんだって。ですから、あなたに救いが、罪の許しが必要だということを知っておられる神が、あなたはどんなに努力をしても自分の努力でもって救いを得ることができない存在だということを知っている神が、あなたのために完全な救いを用意してくださった。ですから神様の恵みということを覚えてパウロは感謝するわけですけれども、同時にパウロはこの救いというのは神ご自身が備えてくださったものだ、そのことを知ってました。同時にこの救いはキリストイエスによって与えられたものであることを、先ほどの告白をもって我々知ることができます。もう一度この4節をご覧いただくと、繰り返しますけれども、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにって、あなたが入ってませんでしょ。この神の恵みはキリストイエスによってあなた方に与えられたんです。与えられたって受動態です。受け身が使われています。つまり救いを得るということ、この神の恵みを得るというのはあなたの努力では絶対にないんだと言っています。すべては神様のなしてくださる御業ゆえなんです。神があなたに救いを与えてくださるんです。神があなたを罪から救い出してくださるんです。ちょうどヨハネの10章の中で28節にイエス様はこうおっしゃっています。私は彼らに、よく皆さんもご存知のところです、28節、私は彼らに永遠の命は何です、覚えてます、私は彼らに永遠の命を与えますって。この与えますというのは受動体じゃありません。能動体なんです。神ご自身が与えてくださるから、ね、しかも現在形が使われています。求めるものに神様与え続けてくださるからです。この救いのチャンスというのは今でもまだ与えられてるんです。もう救いのチャンスがなくなったんじゃないです。今でも神様はこの永遠の命を与え続けてくださるんです。まだチャンスがあるんです。このヨハネの10章の28節はこう続きます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。このイエス・キリストの救いによってその人は永遠に完全に救われ、その人は絶対に絶対に救いを失うことはないんだと、その保証がされています。ですからパウロがまずクリスチャンたちに呼びかけたことは、あなたたちはどんなに素晴らしい祝福を神様からいただいたのかを忘れちゃいけないって言うんです。神があなたを救ってくださった、その救いをあなたが得るために神が救いを備え、そして備えられた完全な救いをあなたに与えてくださったって、この救いはあなたが一生懸命努力したその結果じゃないって、神の一方的な恵みなんだって。だからパウロは神の恵みを感謝したんです。私たちも忘れちゃいけないですよね。私たちにこの与えられた罪の許しというのは大きな犠牲に基づいているということです。神ご自身が死ぬために来てくださり、そして死んでくださることによりこの救いを備えてくださり、そしてこの備えられた救いをあなたに与えてくださった。だから神を私たちは褒めたたえるんです。そして5番目です。5番目の祝福というのは神によって祝福されたものだというんです。クリスチャンというのは神によって祝福された者たちであるって。5節ご覧くださいます。というのはあなた方は言葉といい、知識 といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからですと。神によってあなたたちは祝福されているというんです。つまりパウロが言いたいことは救いだけじゃないって。私が感謝しているのはあなたたちに与えられた救いだけじゃない、あなたたちの信仰が成長していること、そのこともパウロは感謝していたわけです。というのはこの五節の御言葉を見ていただきますと、最初にというのはという、こういうふうに訳されて接続してもって始まっています。明らかにこれは前とつながっていることは明らかです。ですから救いを、神の恵みを感謝したパウロ、救われたことを感謝しているパウロ、この5節見ていきますと、その救われた者たちが本当に救われていることを日々の生活をもって明かしていたんです。ですからこの神の恵みを彼は感謝したんです。もう皆さんよくご存知ですけど、神の恵みというとそれは救いに限定されるものじゃないんです。神の恵みは救いから始まって信仰生活も含めて、すべて私たちは神の恵みという言葉で表現できます。どういうことか、こういうことです。神の恵みによって救われて、神の恵みによって生きるんです。ですからパウロは神の恵みを感謝したときに、救いもそうだし、そしてその後のクリスチャン生活、そこにおける彼らの成長に関しても神に感謝しているんです。なぜならそれも神の御業だからです。ちょっとこの5節の御言葉を見ていただきますとね、その後にあなた方は言葉といい知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからだと、こんなふうに書いています。まず私たちがちょっと注目しておきたいのは、このあらゆる点において豊かにされたという、この豊かにされたということなんです。どういう意味なのか、この動詞はどういう意味なのか。これはね、確かに豊かなものっていうのもあるし、飛ますとかね、飛んだものとなる、豊かな飛んだもの、もっと別の言い方すれば辞書はこういうふうに定義するんですけど、これは金持ちにするって意味、そういう意味を持ってるんです。ちょっとアイデアをその描いてくださいます。ここで使われている豊かなものっていうのは、まさに金持ちになるとか、非常にこう富に富んだものになるとか、ね、そういう意味を持った言葉をパウロはここで使ってるんです。でパウロがあえてこの言葉を使ったっていうのは、お分かりでしょう皆さん、世の中の富でもって豊かにされたっていう話をしてるんじゃないんです。ね、イエス様を信じた皆さんが物質的に恵まれてもうお金持ちになったと、そういうことを言ってるんじゃないことは明らかですよね。パウロが言ってることは何かっていうと、神様の与えてくださった祝福によって豊かなものにされてるって。だからクリスチャンってのはこういうことを言えるんです。我々っていうのは神様の祝福をいただき、それにおいて本当に豊かなもの、富んだもの、金持ちになったんです。神の宝をいっぱいいただいたことによって、というのがここでパウロが教えていることなんです。神の宝によってこの上もないほどの金持ちにあなたも私もされたんだ。だって私分かっているのは、この世の富、この世の物質をどれだけ手に入れたって、それは私たちに本当の祝福をもたらせません。そんな話をしてるんじゃない、神の祝福の話なんです。我々クリスチャンというのはものすごい神様から祝福をいただいている者たちなんです。でそのことを実はこの5節でパウロは教えてるんです。でまず見ていただきたいのはね、日本語の聖書ではこのような順番で並んでます。言葉といい知識といい、すべてのことにおいてと。ところが言語を見てみますと、まず最初にこのあらゆる点というか、このすべてにおいてという、すべてという言葉が出てくるんです。まず最初にパウロが言いたいのは、我々クリスチャンというのは我々の必要のすべてが与えられた者たちだって、また与えられる者たちである。だからあらゆる点なんです、すべてなんです。 例えば私たちのこの地上の生活においてもこのことが言えます。私たちはこの地上の生活において全ての必要が与えられます。なぜかっていうと、御言葉を見たときに私たちには最高の羊飼いが与えられたんです。主は私の何でした？主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。なぜかというと、この羊飼いが私の必要のすべてを満たしてくれるからです。ダビデはそのようにして神を讃えました。この羊飼いはどんなことをするかって、あなたを正しい道を、あなたに正しい道を示して正しい道へと導いてくれます。そんな働きをこの羊飼いはします。どういうふうに歩んでいいかわからない、神様ちゃんと教えてください。聖書を通して、聖霊を通して、兄弟姉妹たちを通して、どのように歩んでいったらいいか、正しい道を私たちに示してくださいます。またこの羊飼いはあなたを危険とか悪から守ってくださる。ちょうどパウロが描いたように、羊飼いがその杖を持って、鞭を持って、野獣と格闘するように、羊を守るために、私たちの最高の羊飼いである神はあなたを危険とか悪から守ってくださる。またあらゆる必要を満たしてくださいます。あなたが抱えているあらゆる必要を満たし続けてくださる。またあなたを片時も離れることなく常に共にいてくださる。羊飼いは時として羊と共に眠ることがありました。羊飼いと羊の間には特別な愛がありました。だから羊飼いの声を羊は何です？聞き分けることができた。羊飼いはその羊のことを知ってたって。それはまさに神様と私たちの特別な関係を教えてくれています。この方は片時もあなたから離れない。私はあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃった。いつも共にいてくださる。この羊飼いはあなたの弱さを知っておられ、必要な助けを与え続けてくださる方です。誰よりもあなたの弱さを知ってます。この羊飼いはあなたの罪深さを知っておられ、許しを与え続けてくださいます。あなたがどれほど弱く罪深い存在であるかを神様ちゃんと知ってらっしゃる。その上であなたに助けを与え、許しを与え続けてくださる方です。感謝だと思いません？ね、私たちだったら限界があります、ね、もちろんその限界というのは人によって違いますけれども、5回か10回か20回か何回か知りませんけれども、我々はもうこれまでという時は出てきます。もういい加減にしなさいという時は出てきます。私たちの羊飼いは許し続けてくださるって、これが私たちに与えられた最高の羊飼いです。またあなたの臆病さを知っておられ、必要な励ましを与えてくれます、ね、どれほど臆病な存在かは知ってるんです。だって羊という動物は非常に臆病な存在だからです。いつも怖がるんです。御言葉を聞いてそのように生きればいいと思ってても、なかなかその一歩が踏み出せない臆病の存在です。いろんなことを考えてしまって、恐れが先立ってしまって、そしてやりたいと思うことがなかなかできない。神様にちゃんと分かってらっしゃるんです。そしてあなたに必要な励ましを与え続けてくださるって、あなたの愚かさを知っておられ、必要な知恵を与え続けてくれます。一生懸命神様に認めてもらおうと努力なさるかもしれない。でも神様は本当のあなたを見てらっしゃる。だからといって私たちは何をしてもいいということではありません。神の助けをいただきながら、私たちは神に喜ばれることをしていこうとするんです。しかし私たちは気づくじゃないですか。なんて自分は愚かなんだろうって。だから私たちは神様に知恵を求め続けていくんです。ヤコブの一章が教えるように、神の知恵が必要なんです。そして私たちに神様は知恵を与えてくださるんです。だからね、皆さん、信仰が成長することによって、知恵ある人たちというのは 神様の御言葉を日々の生活に適用することができる人たちなんです。いいです。神様の知識を、神様に関するその知識を日々の生活に適用するから知恵があると言えるんです。この状況でどのような選択をすることが神の前に喜ばれることであり正しいことなのか、それを見極めてそれを実践することができる。だからその人が知恵ある人だということができるんです。どれだけのことを知っていようと、それが実生活に生きていなければ知恵がないんです。愚かな人っていうのは何をしていいか分かんないからです。知恵がある人っていうのは何をしていいのか、何をすべきなのか、そのことを分かってるんです、ね、でも感謝のことに私たちの愚かさを知ってくださってる。そして私たちが求めるならば、この神は私たちに知恵を与えてくださると。またこの羊飼いは私たちの失敗を知っておられ、慰めと立ち直る力を与え続けてくださいます。感謝だと思いません？私たちの日々の失敗を知っておられ、そしてその私たち弱った私たちに慰めをくださり、私たちに立ち直る力を与えてくれるんです。また神様に信頼して歩んでいこうって。失敗をしたけども、それであのペテロは主に大いに用いられましたでしょ。大きな罪を犯して、もう自分など神様が用いられることはないと思ってた時に、ペテロは私を愛しますかと言われた。神様は何度でもそのようなチャンスを与えてくださるんです。あなたも失敗を知ってるだけじゃない、そのあなたに慰めと立ち直る力というものを与えてください。ですからこうして私たちに与えられた羊飼い、あなたに与えられた羊飼いがどんなお方であるかということを覚えるだけで、私たちはこの地上にあって感謝をしながら歩み続けることができるでしょ。また思いません？皆さん、こんな羊飼いが共にいてくださるんだって何を私たち求めます？これ以上。だってこの羊飼いはあなたのすべての必要を知って、その必要を与えてくださるんでしょ。また何が欠けてるって言えるんでしょう。確かに人間の羊飼いは表面的な部分しか見えないかもしれない。でも神は私たちの内側までご存知です。そしてあなたのすべての必要を満たすと言われた。これ以上素晴らしい羊飼いは存在していません。ということは次のようなこと言えません。こんな羊飼いによって私たちは導かれている以上、乏しいことはありませんです。なぜなら神がすべての必要を満たしてくださるから、私は満足を持って満ち足りた日々を過ごすことができますって。ちょっと考えてくださいます皆さん。今我々が見てきたように、私たちはこんな羊飼いによって導かれる羊となったわけでしょ。私たちはこんな羊飼いを私たちの羊飼いとして出たわけでしょ。この方があなたのすべての必要を知った上で、その必要を与えてくださる。この地上での生活の話ですよ。だとするならば、私たちは日々の生活において満ち足りた歩みをすることが可能になったんじゃないです。あなたが病の床にいても神はそこにいてくださるんです。あなたが抱えておられるその病の苦しみも神様は知ってるんです、ね、神が望んでいるのはその中にあって神を見上げて神の前に正しいことを選択することです。金銭的に非常に苦しい状況にあっても神様はちゃんとご存知です。神は必要を与えてくださる。大切なことはその中にあって我々がしっかり神を見上げることです。自分自身の失敗に対してもう自分はダメだと希望を失っているならば、もう一回主を見上げることです。約束を覚えることです。主は許しを与え、もう一度その新たなスタートを切ることができるんだって。そして私たちは歩んでいくことができる、ね、皆さん今皆さんにチャレンジしていることは何かというと、こういう約束を覚えるときに私たちクリスチャンというのは間違いなくこの主を知らない人々とは全く違う生き方をする またその生き方ができる者たちだと思いません？人々が絶望の中にいても私たちはその中にあって希望を持てる。なぜかというと、私たちの羊飼いが私の必要を満たし続けてくれるからです。私の羊飼いがしっかりと私たちの手を握ってくださって、心配しなくていいと言ってくださるからです。いいです。こうして私たちは生きれるものへなったんです。だから我々はクリスチャンなんです。皆さん、こんな祝福をいただいたのがクリスチャンなんです。あなたがクリスチャンだというんだったら、この約束はあなたのものです。この約束をあなたはいただいてんです。最高の羊飼いをいただき、この羊飼いによってあなたの日々の生活が導かれているんです。地上にいる間、特別な祝福を持ってあなたはこの地上を歩み続けていくことができるんです。そのことを覚えて感謝してます、皆さん。神様、救われたことを感謝しますと、あなたが私を守り導いてくださり、この日々の生活を、今日という一日をあなたは助けて、私を守り導き続けてくださること、そのことを心から感謝します。どうです皆さん、確かに私たちの口からいろんな不満とか、神様が耳を覆いたくなるような言葉が出てきたりします。いつも私たちは周りの人々と自分を比較してみて、またもっと悲しいことは、私たちの中には自分の中に描いた理想というものがあって、その理想と現実が違えば私たちはすぐに神様の前に不満を言うんです。しかしパウロが私たちに教えてくれることは何かっていうと、我々クリスチャンは神様からこのような祝福をいただいた者たちなんです。世のいかなるものをもってしても得ることのできない祝福です。こんな最高の羊飼いが私には与えられてんです。あなたにも与えられたんです。その方があなたを導き続けてくださるって。感謝と思いません皆さん。アーメンって言いません？主よ、その通りです。感謝ですって。どうです皆さん。こっからスタートなんです皆さん。下向かずに前向いてくださいます？神様感謝しますって言いません？神様ありがとうございますって言いません？こんな祝福を私にくださったって。残念ながらそのことを知らなかったんじゃないです。そのことを考えなかった。そのことを忘れてしまってた。違います？でも誰よりもあなたのことを知っている羊飼いがあなたに与えられ、その方はどんなこともおできになり、そしてあなたのすべての必要を満たしてくださり、そしてあなたの弱さもあなたの愚かさもすべてを分かってくださり、私があなたを導くとおっしゃったんです。だとするならば、この地上の生活というのはイエス様を知る前とイエス様を知った後は大きく変わるはずです。我々はクリスチャンとしてこの地上を、この素晴らしい主によって導かれていることを感謝しながら生きることはできません？ね、信仰者の皆さん、すっごい祝福をもらったのがクリスチャンでしょ。確かに天国が与えられました。罪の許しが与えられました。素晴らしいことです。感謝です。しかしそれで祝福が終わったんじゃない。地上にあってもこんな祝福を持って私たちは今日生きることができるんです。感謝を持って生きることができるんです。なぜなら私たちの大祭司がこんなに偉大な方だからです。私たちが考えなきゃいけないのは、そのことを覚えてそのことを感謝しているかどうかです。パウロがアピールするのは、思い出しなさいって言うんです。すべてにおいてあなたは豊かなものとされたんだって。あらゆる点において神様は素晴らしい祝福をあなたに与えてくださった。だからパウロは、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと言いました。あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますって、ピリピ4 4章の11節と13節で12節のところで教えています。ピリピ4章の11節から12節13節のところで、パウロはどんな境遇でも感謝することができた。そのことに関しては私は次回学ばなきゃいけません。しかしこれだけのことを言えます。で、皆さん、パウロがあらゆる境遇において満足を持って、もっと言葉を変えればあらゆる境遇にあっても彼は喜びを持って感謝を持って生きることができたんです。あらゆる境遇の中にあってパウロは主を感謝しますと、あなたが私の大祭司であること、あなたが私の羊飼いであること、あなたが私の神であること、そしてその彼が歩んだその歩みと同じ歩みをあなたも私も歩むことができるんです。なぜか言いましょうか。パウロがあらゆる境遇にあって満ち足りています。どんな境遇にあってもそれに対処する秘訣を心得ています。どんな時でも私は喜びを持って感謝を持って生きることができます、そう言いました。そしてそれが、そういう生き方があなたにも可能だって、その理由を言いましょう。それはあなたがクリスチャンだからです。クリスチャンだからできるんです。救われたものだからできるんです。今日どうぞ皆さん、主に感謝を捧げながらお帰りください。大きな祝福を主はあなたに与えてくださった。少なくとも私たちの主はもっともっと私たちから感謝を受けるにふさわしいお方だと思いません？どうぞ主の恵みを覚えて、偉大な主を覚えて、この方にふさわしい感謝を捧げながらこの一生歩んでください。お祈りします。父なる神様、あなたによって救われた、この救いに預かったということがどれほど大きな祝福なのか、そのことを私は思います。救われて神の子供とされたこと、クリスチャンとされたことがどんなに素晴らしいことなのか、主よどうぞ私たちの目を開いてください。そしてパウロが歩んだように、あのペテロが歩んだように、私たちも同じように感謝を持って喜びを持って歩むことができます。その鍵はすべてあなたがどのようなお方であるかということであり、またあなたがどんな約束を祝福を私たちにくださったかということです。私たちの目を開いてください。愚痴や不満ばっかり言う私たちから、あなたに感謝を捧げる者へと私たちが変えられていきますように。そしてクリスチャンとして、あなたの栄光を表すにふさわしいものとして今日生きることができるように、どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人を祝してそれぞれを励ましてください。あなたの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。